はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、あなたは良いコーチですかというね、問いかけ、これを考えたいと思います。私はもうほぼ毎日ですね、このボイシーだったり、YouTube とか、ブログ、最近ではね、Instagram にこのラジオの原稿をアップしたりもしてるんですけど、そういう SNS 使ってですね、バスケットボール指導者のお役に立てればという思いで毎日、情報発信をしています。私も20年間こう、かれこれバスケットボールの指導者としてやってきてですね、当時は分からなかったけど、今となっては、あ、こういう風にした方がいいなっていうことが結構あり、それをね、試しに少しずつ発信してみたら、思いのほかいろんな方に聞いていただいているので、今日も続けているという感じで、かれこれ4年ぐらいこういう活動を続けております。おかげさまで、毎日ですね、数千から数万人の人が私の情報をキャッチしていただいているというような状況で、本当にありがとうございます。で、同時にですね、多くの方からこう直接質問もいただくようになっていて、毎日のようにね、メルマガの読者さんだとか、いろんなボイシーとかのコメント欄だとか、そういうところで質問をいただいています。で、その中でですね、大体の質問は私は即答して答えられるんですけども、ちょっと正確に言うと数日前にいただいて、昨日返信したものはですね、ちょっと大変こう悩む質問だったんですね。で、それが今日のタイトルにある良いコーチとは何かって考えさせられる質問なんですけど、本当はもっと長文でいただいたんですが、ポイントだけまとめるとこんな質問でした。他のチームのコーチに、お前はコーチを辞めた方がいいと言われたと。で、理由はお前じゃ勝たせられないからだと。で、そんなことを言われて、自分でもこのまま続けていいのかよくわからなくなってしまった。私はどうしたらいいんでしょう、というようなね、悩みだったんですね。で、どういう状況でそういう風な会話になったのかっていうのは、ちょっと推測でしかないんですけど、おそらくこの方よりもなんかこうね、強いチームとか、もしかしたら年上の方で、お前じゃダメだみたいなことをこうね、言われたのかなっていう、そういう感じですよね。で、一生懸命頑張ってるけど、試合には勝てないのは事実で、負けちゃったショックな試合の上にこうさらにかぶせてこう言われて、悩んでるっていう、そういう感じだと思うんですよね。で、私はこの質問に対してかなり悩んだんですけど、返信としてはこんな感じで返信しました。ご自身が成長を感じているんだったらコーチングを続けるべきではないでしょうかっていうふうに返信したんですね。で、選手、子供は大人が成長する姿を見ていい影響を受けて、自分自身の成長もするはずなので、勝ち負けっていうのはその時々のね、組み合わせとか、なんか怪我とか、いろいろありますから、それよりも成長っていう観点で捉えてみてはいかがでしょうかと。それをご自身で考え、周囲の言葉は無視していいんじゃないでしょうかっていうふうに私は返信したんですね。で、これをきっかけに、私がいつもこうぼんやりと思っていたいいコーチ、私が目指しているいいコーチって何なのかなっていうことを考えてみたところ、2つの種類がいいコーチってあるなって思ったんで、今日はあなたとこれを共有したくてこの放送を撮ってます。で、あなたにとっていいコーチって何かなっていろいろ定義はあると思うんですけど、私はね、2つの種類があるなと思ってて、いいコーチっていうのは、1つは勝たせてくれるコーチですね。勝たせてくれる。で、もう一つは尊敬されるコーチ。勝たせてくれるか尊敬されるか、この二つどちらかにあなたがなれば、あなたはその選手にとっていいコーチってなるんじゃないかなって私は思って、こういうことを私は目指してるのかもなっていうのを思いました。でね、選手にとって自分のことを勝たせてくれるコーチって、間違いなくいいコーチになり得るんですよ。この人の言うことを聞けばね、たとえ辛いことでもこの人の言うことを聞けば必ず勝たせてくれると、自分を選手として成長させてくれるっていうふうに思えれば、その選手にとってそのコーチはいいコーチって絶対言えるんですね。しかし勝たせてくれるコーチイコール尊敬されるコーチっていう関係は必ずしも成り立たないなと思ってます。ここ大事なんで、もう一回言いますけど、 勝たせてくれるコーチイコール尊敬されるコーチっていう関係は必ずしも成り立たないなって思ってるんですね。まあどんなに多くの試合に勝っても優勝しても卒業後自分のチームをよく言わない、そういう卒業生って結構たくさんいるんですよね。うん、あのチームは辞めた方がいいとかね、うん、あの先生のことはちょっとっていうね、うん、いう人は結構私の身の回りにはいるんですね。うん、まあ私もそういうふうに言われてるかもしれませんけど、まあそういうのを目の当たりにしてきたと。で逆にたくさんの試合は勝ててこなかったけど本当にこのチーム入ってよかったとかこのコーチと一緒にやれてよかったって言われることさえあるんですよね。だから勝たせることが尊敬につながることもありますけど、まあ、本質的に両者は別物って言えるんじゃないかなって思うんです。うん、まあ、ここからちょっとまとめ、ここまでのことをまとめますね。いいコーチっていうのは勝たせてくれるコーチか尊敬されるコーチか、この2つに1つであると。で試合に勝たせてくれてバスケットボールをうまくさせてくれるコーチは選手にとって良いコーチになり得ると、うん、ただ勝たせてくれるイコール尊敬されるではないので、もし勝たせてくれるコーチになれなかったとしても尊敬されるコーチにはなれるっていう、そういう話です。じゃあ尊敬されるコーチってどういう人かっていうと、それは選手と向き合うときにやっぱり、認めて話を聞き、選手の子供たちのチャレンジを後押しする、勇気を与える、そんな人なのかなって思うんですね。うん、アドラー心理学の、嫌われる勇気でいうところのね、うん、勇気を与える、ね、勇気をくじくじゃなくて勇気を与える人。うん、で、まあ、自分自身も常に学んで、子供たちから教わる姿勢を持っているコーチ、まあ、こういう人っていうのはやっぱり尊敬されるコーチになり得るのかなと。うん、まあ、尊敬されるコーチっていうのは選手である子供たちのことを尊敬している、うん、リスペクトできるコーチであり、良いコーチっていうのは選手からこう学ぶっていう点で良い生徒でもあるっていう、これ私の考えですね。実はメルマガのですね最終回にこんな話を書いたんですけど、良いコーチは良い生徒であると、うん、とにかく生徒の状況から、練習の状況から、試合から学ぼうとしているという、まあ、こういうコーチですね。でこういう姿勢を見ていれば、ね、選手たちに敬意を払い、対話を大切にして常に学ぶコーチはやっぱり必ず成長するし、まあ、そういう姿勢を見ている子どもたちはその人を尊敬して自分も成長しようとなるっていう、こういう好循環が生まれるんじゃないかなと思ったんですね。まあ、勝敗っていうのはやっぱりその時々の要素があるんでなかなかコントロールできませんが、自分がいかにこう成長できるかっていうことは自分自身のこう人間性を磨くことで誰でもできるじゃないですか、ね、単に勝たせてくれるコーチを目指すっていうのはなかなか再現性は低いけども、尊敬されるコーチを目指すっていうのは人間性磨きなので、これ誰でもできる再現性の高い方法だと思うんですよね。うん、なので、まあ、もちろん完璧完成はないし、じゃあ三原は、ね、できてるのかっていうと全然できてないと思うんですよ。だからこそ、まあ、こういうことを目指すのが大事なのかなと思っていて、まあ、過去20年間こんなことを私は頭に入れながらバスケットボールのコーチを指導してきたんだなっていうことを、まあ、この、質問者さんからですねの強烈な質問からハッとさせていただいて、言語化してみたということですね。うん、勝たせてくれるコーチまたは尊敬されるコーチ、これは別物なのでどっちがいい悪いではないんですけれども、どちらかを必ず目指すことは私にもあなたにもできると。完成完璧はないけれども、これを目指していくことが、まあ、自分の成長にもなり、でその成長する姿を見て子どもたちも成長を促すことができる、そんな役割が私たちの仕事なんじゃないかなというお話です。はい、ということで、いかがだったでしょうか。バスケの大学、毎日放送をしております。ちょっと昨日ね、私体調が思わしくなくて放送取らなかったんですけどね、すいません。1日は明けましたけども、基本的に毎朝毎日放送してますので、よかったらチャンネルのフォローしていただいて、またいいねのボタンを押していただいて、これ本当にチャンネルのフォロワーさん増える、いいねのボタンが多い、これね本当励みになるんですよ。これがあるから毎日放送できるようなもんで、ぜひ私の応援と思ってチャンネルのフォロー、そして、いいねのボタンで応援よろしくお願いいたします。続いてコメント返しなんですけれども、はいはい、ありがとうございます。コメント返しなんですが、昨日の放送を のコメントを返すというところなんですけど、先ほど言った通り昨日ちょっと放送をですね、1日やってなかったので、はい、すいません、ここはコメントを読むという回ではないんですけど、逆にコメントくださいというアナウンスをさせてください。まあ、今日の発見感想気づきまたは、質問ですね、そんなものをコメントいただければというふうに思います。昨日の放送を合わせて聞いてくださいって毎日言ってるんですけども、昨日は放送してないので、まあ、もしよかったら過去放送でね、まだ聞いてないなというのがあれば、聞いてみていただいて、そんな感想も聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日も2000文字ぐらいの、バスケットボールのディフェンスの話を、投稿しようかなと思っておりますので、興味がある方は、この放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。